恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日は8章の21節から30節までになります。ヨハネの福音書第8章21節から、イエスはまた彼らに言われた。私は去って行きます。あなた方は私を探すけれども、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは言った。あの人は私が行くところにあなた方は来ることができないと言うが、自殺するつもりなのか。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰ですか？イエスは言われた。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わした方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。彼らはイエスが父のことを語っておられたことを悟らなかった。イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。今日はこのところから、上から来た方という題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。報告しましたように、いよいよ教会はクリスマス集会の始まりになります。今週から様々なクリスマスの集まりが始まることになります。師走、慌ただしい12月ですけれども、だからこそ今朝も心を静めながら御言葉に聞き入り、その思いを救い主イエス・キリストに向けたいと思うのです。実は今日の箇所、なかなかに難しい箇所なんですが、しかしこの中にですね、イエス様が私たちに語っておられるイエス様ご自身の口によるクリスマスメッセージがあるのです。23節。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。私は上から来た。私はこの世のものではない。皆さんも、テレビや新聞で少々うんざりするぐらい、最近はトップのニュースが宗教の話。新進宗教と言われるですね、いかがわしい様々な宗教のことが大きな記事になっています。ニュースになっています。そこで最近こう私たちの耳に飛び込んでくる言葉は、定説とか、転生とか、もう定説といえば何でも通る。転生といえば何を突っ込まれてもこれは転生だからというと、すべてがもう許されるかのような、不思議な言葉が次々飛び出してきます。本当にですね、そういったいかがわしい宗教のゆえにある方は、だから宗教はっていうんで、その信仰のゆえに足様に言われることもあるようですけれども、ところがですね、皆さん、定説とか転生とか言いますけど、イエス様の言葉はもっとすごいんです。イエス様は、私は上から来たって言うんです。私はこの世のものではないと言うんですから、 天節や天聖どころではないわけです。私は上から来た。この世界のものではない、別の世界から来たのだよ、というイエス様は、すごいことをおっしゃるなぁと思います。クリスマスはまさに、イエス・キリストが別の世界から、この世界に、人間世界に来てくださったその日なのですから、これはすごいことです。なぜイエス様がこの言葉を語られたのか、その背景が22節からわかります。イエス様が人々に、私は去っていきます。あなた方は私を探すけれども、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。この言葉が、それを聞いたユダヤ人たちは、このイエスという男は一体どこへ行こうとしているんだろう。去って行くと言うんだけども、一体どこへ去っていくんだろう。そして、あなた方は私の行くところについてくることはできない。私たちが行くことができないところって一体どこだろう。ユダヤ人たちは考えたのです。そしてユダヤ人たちの考えた論理はこうです。私たちは、どこへでも行けるし、そして死んだら天国へ行く。この男が、私は去って行き、ついてこれないと言うからには、これは地獄へ行くのに違いない。そこだったら私たちはついていけない。地獄まではついていけないけど、このイエスという男は地獄まで行こうとしているんだろうか。地獄へ行くっていうのは、すなわち、神様の前に滞在大きな罪である自殺でもしようと言うんだろうか。ユダヤ人にとって自殺っていうのは、もちろん他人を殺すことも大きな罪ですけれども、自らの命を自らで絶つっていうことも大きな罪なわけです。ですから、この男はそのような大きな神に対する罪を犯して地獄へでも行こうとしてるんだろうか。私たちがついていけない場所っていうのはそこしか考えられない。それ私、この男は自殺するつもりなのかと22節に出てくるわけです。すなわち、イエス様の言葉を聞いて、少々イエス様をバカにしているわけです。俺たちがついていけない地獄の底にでも落ちていこうとしているんだろうか、とバカにしたこのユダヤ人たちの言葉を受けて、イエス様が先ほどの23節を語られたわけです。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。あなた方は私のことをバカにして、まるで自分たちが立派であり、自分たちは上にいて、私は下のもの、そして下に落ちていく、そのような下のものだと、言っているが、実は逆なのだ。あなた方こそ、下から、そしてこの世に属し、そして罪の中に生まれ、罪の中に生き、罪の中に死んでいくものだ。しかし私は違う。私は上から来て、この世のものではないのだ。今日お読みした箇所に、イエス様の口から三度も、自分の罪の中で死ぬという言葉が出てきました。こんな短い言葉のこの範囲の中で3度も出てきますから、これはイエス様が大事なことを言っているわけです。自分の罪の中で死ぬ。21節、そして24節では2回。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。あなた方は、下からのものであり、この世のものであり、罪の中に生まれ、罪の中に生き、罪の中に死んでゆくものです。人はみんな、生まれながらに罪を持って生まれてきました。罪を犯したから罪人になるんじゃなくて、罪人として生まれたから罪を犯すんですね。母の体内にいる時から、もう罪の性質を持って生まれてきたのです。そして、罪の中に生きています。それは、言ってみれば、罪のですね、泥沼の中にはまり込んで、 底なし沼の中でブクブクブクブク沈んでいく、まさに罪の中に浸り、そして死を待っているようなもの、まさに溺れているようなものだというのです。そしてイエス様の目からすると、歴史上のすべての人間、聖人と言われるすべての人も、みんな生まれながらに罪の泥沼の中にはまり込んでいるものです。ですから人間は、罪の中に生まれたこの世に属する人間は、決して他の人を救うことはできない。どんなに私があなたを助けようと言ったって、私も泥沼の中にはまって死を待っているようなものですから、人は他の人を救えない。こんな私たちが罪の泥沼の中で死んでいく、私たちが救われるためには、罪の中にいるものではダメで、この下から生まれたもの、この世に属するものではダメで、もし救われるとすれば、他の世界から、他のところから、上から伸ばされた腕がなければ救われないわけです。そして、イエス様はここで、私は下からのものではないし、この世のものではないし、私は上から来たものです。私こそ、罪の中からあなた方を救うために来た、上から来た救い主だというのです。そうなんです。クリスマスにお生まれになったイエス・キリストは、まさに罪の中に死にかかっていた私たちを救うために、上から、別の世界から、神のところから飛び込んできてくださったお方。イエス様は24節の後半でこう言いました。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。私たちはなかなか自分が罪の中で死にかかっているという意識がないんですけど、しかし聖書の御言葉によって、私たちは実は罪の泥沼の中にはまり込んで死を待っているようなものなのだという意識を、自覚をぜひ持ちたいものです。そんな時、どうしたらこの罪の中から救われるんだろうかという訴え、問題が出てきて、そしてこの御言葉は素晴らしい答えになるわけです。ここにはっきりと、私たちがどうしたら罪の中から救われるのかの救いの方法があるのです。すなわち、あなた方が私のことを信じなければ、罪の中で死ぬのですから、その逆を言えばいいわけです。すなわち、もしあなた方が私のことを信じれば、あなた方は自分の罪の中で死ぬことはないのです。そして、とてもこれは有名な箇所でして、私のことを信じなければという、この私のことに、新改訳聖書をお持ちの方は、注釈がついてまして、米印がついてまして、欄外24の欄外の直訳っていうところ、とても小さな字ですが、私がある、出エジプト 3-14 と関連させて、キリストが主なる神であることを言われたと解する者が多い。多いどころか、そう解する以外にない表現がイエス様の口から出たのです。どういうことでしょうか。出エジプト記の3章14節。エジプトで奴隷になって苦しめられていたイスラエルの民が、あまりの苦しみの上に、ゆえに神様を慕い求めたとき、神様はモーセという預言者を起こして、このモーセによってイスラエルの民をエジプトから引き出すことになったわけです。モーセという名前自身が引き出すという意味です。ナイル川から引き出されたもの、そのモーセが今度はイスラエルの民をエジプトから引き出すという指導者になったわけです。しかしモーセは、もし人々のところに行ってあなたのことを伝えたとき、モーセをお前を使わした神は何ていう名前だと言われたら、何と答えたらいいんでしょう、あなたのお名前は何ですかと質問したときに、神様が自己紹介をして、私はあるというものだ。神様の不思議なお名前です。私はある、英語では I am、 あと何もつかない、 I am a boy とかですね、 I am a girl とかですね、普通あるんですけども、神様の名前は I am。 不思議なお名前ですね。 I am。 私はある。これが神の名前。新約聖書が書かれたこのギリシャ語では、このところがエゴエイミーとなっています。私はある。文語訳では、我はありてあるもの。不思議なお名前。このお名前の中に神様のご性質がもうぎっしり詰まっているような素晴らしいお名前です。私たちは、今この瞬間は I am ですよね。でも、ほんのこの前は I was です。そして、ほんのこの私たちの将来になると I will be になっちゃうんです。私っていう存在はもうどんどん変わっちゃうんです。過去、現在、未来と変わるんですけど、神様の名前は永遠に I am なんですね。永遠に I am。神様には過去も未来もない。永遠に I am、私はあるという存在。神様って方は私たちのこの時間の流れを超えている方です。私たち人間はこの時間の流れから逃れることはできない。天国へ行くと時間の流れがないみたいですね。これは不思議な世界ですね。天国では腕時計必要ないんです。じゃあ太陽を見て時間がわかるんですか？いえ、天国には太陽もない。もう時間の流れのない世界。不思議な世界。これは私たちがどんなに考えても考えられない世界なんですが、なんと神様はこのような時間をも作られた神様。この時間を超えた永遠に現在のお方。ですから私たちの目から見て、何千年前も何千年後も神様にとっては今だわけですから、聖書の中の様々な予言も、ああ、それでとわかるわけです。そして、I am この意味は、決して変わることがない神様。私たち人間はコロコロコロコロ変わります。昨日のあなたと今日のあなたは違いますし、今日のあなたと明日のあなたは違うでしょう。でもこの神様には、I am永遠に変わらないお方。もし神様が変わったら困りますよね。私たちが読んでいる、例えばヨハネの福音書は今から1900年も昔に書かれた本です。そんな本をですね、1900年後に御所大事に読んで、神様ありがとう、この御言葉にのある通りに私を救ってくださいと言ったら、神様が、お前な、1900年も経ってんだよ。それは昔の私の言葉だと神様おっしゃったら、私たちどうしましょう。聖書を読んでる意味がなくなっちゃいます。でも、神様は決して変わらない。そして、この言葉の意味は、すべて存在するものの源。すべてありとあらゆるものの源である。すべてのものを存在なさしめている、その元。エゴエイミー。ありてあるもの。私たちは、この神様の前、名前の前には、私たちの存在はどうですか？ありて、なきものです。確かにあるんですよ。でも、ありて、なき存在です。確かに今ここにいるんですけど、でも一体どこから来て、どこへ行くのか、自分にもわからない。一体何のために生きているのか、わからない。ここにいるすべてのものの中で、100年経ったら、残っている人は、いるでしょうかね、100年後。本当にですね、私たちは誰も、明日も実はわからない。今あると言いながら、しかし本当にですね、いつふっとろうそくの火のように消えてなくなるかわからない。歴史の流れの中でいくと、いや、永遠という神様の前には、ありてなきような存在。しかし、実は、こんなありてなき私たちが、私はあるとおっしゃる。なんと神の名前を、イエス・キリストがご自分に適用したわけです。あのモーセに現れた神様の名前を適用して、イエス・キリストは、私があるものです。私はあるというものです。この私をあるものと信じなければ、あなた方は罪の中に虚しく死んでいくのです。でも、私はあるということを信じれば、イエス・キリストを誠の神と信じれば、あなた方は罪の中に死ぬことはないのだ。そうです。ありてなき私たちが、私はあるという方につながって初めて、 ああ、私はありてなき者だったけど、ありてあるお方に支えられて、生かされて、握られて、私は初めて、自分という存在が確かなものとして支えられていることに気づくのです。私たちは、まさに下のものですね。罪の中で死ぬはずのものが、上からのお方、外から、天から伸ばされたこの力強い腕に、しっかりと握られて初めて、私たちは自分というものが、ああ、私はこれで迷うことなく生きることができる、虚しく生きることはないという自分という存在が初めてしっかりした土台に支えられていることに気づくのです。罪の中で死ぬ。聖書で言う罪っていうのは、よく皆さんお見にするように、的外れという意味です。例えば、的がある。それにですね、江川兄弟じゃないんですけど、江川兄弟は弓をやってるんですが、一度も見たことないんですけど、いつか見たいものだと思いますが、ですね、こう、弓を射ってですね、ピシャンと射るわけです。江川兄弟は的をですね、外すことはないと思うんですが、ですね、こう、全然、別の方向にですね、行くとですね、それを審判がですね、ハマルティアーというわけです。的外れーというわけです。すなわち、それがそのハマルティアー、的外れーという言葉が聖書で言う罪という言葉に使われたわけです。いい言葉だなと思います。罪とは、しばしば私たちは嘘をついたとか、盗んだとか、高ぶったとか、考えますけど、聖書が言う根本的な罪は的外れ。人として、あるべき的をいない。それから外れてしまって、自分勝手な方向に向かっていること、それが罪です。そして、神様が、あなたはこのために生きるんですよ、あなたの人としての的はこれですよ、っていうのに、そんなこと全然無頓着で、私はあっちの的が痛いから、いや、私はこっち側とですね、勝手な方向、それが罪であり、私たちは、そのゆえに罪の中に死ぬのだっていうのです。今日の礼拝のメッセージでは、先週の日曜日、私は徳島の方に行っておりまして、金土日と徳島の脇町キリスト教会っていうですね、教会でご奉仕をさせていただいたんですが、今日のメッセージの中に3回、週報のアウトライン出ていますが、徳島脇町レポート1、2、3とですね、3つのですね、徳島でのお話を織り込みながら進めていきたいと思うんですけど、この脇町っていう町はですね、皆さん、西田敏行の、虹をかける男っていう題ですかね、映画があったのをご覧になったでしょうか。あれをご覧になった方はですね、あの映画の舞台になった古い映画館、実はあの舞台が脇町なんです。この脇町にあるですね、この脇町キリスト教会51年の歴史を持つ教会なんですが、この脇町で有名なですね、名所といえば、小さな町で1万6000人ぐらいの、内灘よりも小さな町なんですが、うだつの町並みという、うだつで有名な町なんです。この教会の牧師、岩井菊夫先生とですね、土曜日の午後、このうだつの街並みをですね、散歩させていただきました。二人でこう歩いていましたら、ちょうど通りかかった人への紳士が私たちに声をかけまして、ここは初めてですか、ご案内しましょうと言ってですね、岩井先生もそこに30年いらっしゃるんですけれども、旅行者のような顔をしてですね、お願いしますと言ってですね、案内していただきました。岩井先生も30年そこに住んで、初めてうだつの街並みをですね、こんなによく分かったとですね、横山先生と一緒にいると得だなぁなんてですね、変なところで褒められてしまいましたけどもですね、1時間ばかりその方がですね、懇切丁寧に案内してくれました。後で互いに紹介し合ったら、なんだ岩井先生ですかっていうことでですね、案内してくださった方は岩井先生の子供たちみんな教えてくださって学校の先生だったんですが、学校に登校日に、この参観日に一回も行ったことがないので、初めてお会いしたっていうですね、後で奥様にとっちめられていましたが、実は、このうだつっていうのはどういうものかというと、そのアウトラインの2番目の図を見てください。古い古いですね、もう何百年も昔の建物がそのまま街並みが残っているんですが、その まあ、2階ではないんですけども、この上の方に、突き出したものがあります。これが、うだつというんです。何のためにこのうだつをつけるかというと、火災予防なんですね。火事がこう、隣へこう広がっていかないように、この火がこう、軒をこう伝っていきますので、その火が隣に行かないように、うだつというものをですね、こうつけて、ね、火が隣に行かないように、まあ、じゃあこんなうだつ、簡単にこれだけつければいいのかっていうとそうじゃなくて、ここだけじゃなくて、その壁面全部ですね、分厚い漆喰のですね、壁を作るんですね。ですから、うだつをここに上げるというのはですね、もう数百万円のですね、お金がかかる。案内してくださった方も、うちもうだつが上がらないんです。とですね、おっしゃってたんですけども、そこからうだつが上がらないという言葉が生まれたわけです。うだつが上がらないというのは、いつまで経っても出世できないという意味で使われるわけです。なわち、うだつをまだ上げられない。ところがですね、この笠川さんという方がずっと案内してくださいながら、私たちをテストするわけです。古い古いですね、民家の前に立って、私たちをですね、指さして、さあ、どちらのうだつが古いでしょうというわけです。どちらが古いって両方古そうなんです。何百年も昔のうだつです。ところが、まあ、適当に右って言うと、外れです。左です。よく見てください。うだつにもですね、ただうだつだけじゃなくして、そこにいろんな装飾のためにですね、竜とかですね、いろんな、こう、彫り物が、こう、ちりばめられているわけです。そして、右よりも左の方が、ほら、細かいでしょ。それが新しいんです。すなわち、隣よりも、さらにいいものを作ろうというんで、手の込んだ金のかかったものを作るんです。次のところへ行ってですね、さあ、どちらが古いでしょう、新しいでしょう。今度はわかりました。一方が一方よりもうだつがですね、上にあるんです。上にある方でしょうったら、ピンポン。なあち、うちのうだつは隣よりも高いぞというですね、すなわちですね、案内してくださった方が案内しながらですね、これは、もともとは火災予防なんですけど、見栄のためにやるんです。これは、見栄のためにあげるんです。そして互いに、隣よりも立派な、隣よりも高いですね、うだつをあげようというんでですね、競争するんです。人間のいやらしさの、これは文化財なんです。とですね、我が町の、その自慢をですね、しかし人間の歴史の、罪の話をになってしまって、これは罪を示してるんですね、とですね、牧師らしい話をしていたんですけどもですね、そうなんです。ああ、本当にですね、人っていうのは実は、昔も今も同じなんだなっていうことをつくづく。ひたすらうだつをあげよう。隣よりも立派なうだつをあげようとですね、そんな見えっ張りに虚栄に生きているわけです。まさに、それこそが的を外れた生き方。そんなことにキューキューとしながら、ひたすら隣の人に勝つことに自分の人生の意義を見出そうとしている生き方、そこに、的外れ、罪の生き方があるわけです。今回の旅行で素晴らしいいろんな出会いが、2泊3日の短い旅行でしたけども、与えられ、また、とてもですね、私にとって一生涯大事にしたいいろんな言葉をですね、新しい言葉を勉強させられました。うだつっていうのも知ってましたけども、詳しくはですね、知りませんでした。そこにどんな話があるのか初めて知ったんですが、もう一つのことを紹介しましょう。脇町レポート2なんです。今の牧師は、この、岩井菊夫っていうですね、従う男と書いて、菊夫と読ませるんですが、牧師のお父さんが子供につけた名前です。素晴らしい名前ですね。菊夫、従う男。すげえと思うんですけどもですね。そのお父さん、岩井恭三先生って言います。この先生はもう、特に30年ほど前に天国に行かれた方なんですが、日本の本当にですね、牧師の中でもとても有名な大きな業績を残された素晴らしい先生なんですが、ところがこの岩井先生はですね、職業軍人です。軍人としてですね、二十数年間戦争にまた軍人として生きて、高い地位まで、将校にまでなった方なんですが、しかしそんな軍人でありながら信仰者であることをですね、決して隠さないで、 私にとってクリスチャンであることが一番です。軍人であることは二番ですと言ってですね、そんなですね、戦前こと言ったらどうなるかというようなことを堂々と言いながらですね、それでクビになってもいいですと言いながら、どんどん地位を上っていった不思議な方なんですが、この岩井教蔵先生が救いの確信を得た時の言葉が残されていました。そこに書き出しておきました。7番のところです。信仰障害を後悔に例えれば、片方を上げて自ら思ったところに行くにあらずして、魔法を上げて恵みの風のままに前進すること、この真理を教えられ、一切を船長なる主に委ねて出版す。ここに、片方という言葉と、魔法という言葉が出てきます。皆さんがお家に帰って辞書を開かれるとですね、どんな小さな辞書でも出てくる言葉です。ああ、知らなかったなぁと、今更ながらですね、自分の不明を恥じているんですが、片方っていうのはどういう状態かというとですね、このヨットでも、この帆掛け船でですね、帆を上げるんですけども、帆をですね、こう、斜めに上げて、風が吹いてくるとですね、その風を、この帆の向きをいろいろ変えることで、自分の思いのままに船をですね、こう操る。そういうですね、斜めに上げた帆のことを、片帆っていうらしいんです。ところが、魔法っていうのはですね、もう、斜めに歪む。すなわち、教蔵先生は、この言葉を教えられて、自分の生き方をそこに見たわけです。今までの生き方は、まさに、片方を上げて、すべてのものを自分に利用しながら、神様さえも利用しながら、自分の思いのままに生きてきた。しかし、今は、自分の思いのままに的外れな生き方をもうやめて、もう魔法を上げて、もうその風の赴くまま、風にすべて委ねて、ただ進んでいきたい。これが人生、これがキリスト者の生き方、これが船長なるイエス様に全部委ねた生き方なのだ、というわけで、実は魔法を上げてというですね、記念誌がずっと第1週、第2週、第3週、第4週、第5週とですね、続いて出されて、この岩井教蔵先生、また奥様のですね、思い出が、その題名でですね、出されて、私は今回その資料を全部いただいてですね、もうとても宝のような証の、この本なんですが、魔法を上げて生きるというですね、神髄を、まさにこの岩井先生が見せてくださっているわけです。私たちはどうでしょうか。まさに、片方を上げて、神様さえもですね、上手にこう利用しながら、自分の思いのままに生きている節はないか。私はとても自分自身を見て恥ずかしく思いました。さあ、イエス様がユダヤ人からすれば最も神聖な、私はあるという神様の名前を自分につけて自己紹介しましたので、驚いて、25節、そこで彼らはイエスに言った、あなたは誰ですか？イエスは言われた、それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。でも、あなた方には、いくらそれを話してもわからない、理解できない。しかしイエス様は不思議なことをおっしゃいます。28節、イエスは言われた、あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか知るようになります。あげてしまえば、ここで言うあげてしまうとは、どういう意味かというと、十字架にあげることを指しています。そうなんです。人々はついに、イエス・キリストを十字架にあげてしまいました。つけてしまいました。私はある。私と父は一つです。と、神を冒涜するものだというユダヤ人たちはイエス・キリストを十字架につけて殺したのです。ところが、なんとユダヤ人たちがイエス・キリストを十字架につけて殺してしまった時に、初めて、この十字架につけられたイエスという男が何者であるかがわかる。実際、イエス・キリストは十字架に午前9時につけられて、わずか6時間の命でした。午後3時には息を引き取られたわけです。ところが、午後3時に息を引き取った時に、その十字架刑をずっと指揮していたローマの100人隊の隊長っていう人が、十字架の真正面に立ってじっと十字架のイエス様を見つめていました。 その十字架形を指揮していましたから、イエス様のもう一部始終をずっと見ていた百人隊長。映画ではジョン・ウェインがですね、その役をしてましたけどもですね。なんと、キリストの十字架を見上げていったでしょう。この方は、誠に神の子であった。十字架のキリストの死に方を見て、死に様を見て、この方は誠に神を冒涜するものでも、ペテン師でもなくして、誠に上から来た神の子だったと認めざるを得なかったわけです。マタイでも見ると、百人隊長だけではない、周りにいた人たちも一緒に、これは確かに神の子だ。なんと十字架につけられた強盗の一人でさえも十字架のイエス様を見て、この人は何の罪もないお方だと認めざるを得なかった。そうなんです。十字架のイエス様を見るとき、この方は一体誰であるかがわかる。それは2000年経ってもそうです。未だに十字架のイエス様を私たちも見て、本当に罪のないお方が私のために来て、私のために死んでくださった本当の救い主、世界中に他に誰も、私たちの罪のために死んだお方はいない。十字架のイエス様を見るとき、この方が誰であるかがわかるし、そしてその後、墓に葬られて三日目に蘇ることによって、さらに明らかにこの方が誠に上から来た救い主であることが、証明されたわけです。さ、私はあるというこのイエス様が、確かに私たちを救うために来てくださったこの救い主が、ありて亡き者であるような私たちに、今日もですね、私のところに来なさい。私に来なさい。私につながりなさい。私を信じなさい。私があるということを信じれば、あなたも救われるのですよ。私につながっていなさいとですね、招いていてくださるわけです。最後に、もう一つ今回の徳島の旅でのお証をですね、して終わりたいと思うのです。短い旅行でしたけれどもですね、そこには驚くべきですね、備えが私を待っていました。そんなものが待ってるなんて夢にも思わなかったんですが、初日、金曜日の夜、伝道会が終わりまして、9時頃終わりまして、30分ぐらいですね、教会の方とお交わりをしていて、ひとしきり皆さんとお話をした後で、ずっとその輪の中にいらっしゃった一人の盲人の方が、奥様に手を引かれて私のところにやってきまして、先生、よろしければ我が家においでくださいませんか？我が家は教会の真ん前です。そうなんです。教会ともう真ん前にですね、福井治療院というですね、看板が大きな看板がかかって、針マッサージ。のお仕事をしていらっしゃるわけです。よろしければ今から我が家に来てくださいませんか？今夜先生がぐっすり眠れるようにマッサージをして差し上げたいのです。お願いします。よろしくお願いします。とですね、行きましたら、まな板の鯉です。ですね。まな板の上に、どうぞ、まずはそこに座ってください。というんで、この診断が始まったわけです。私の体をずっとこう触り始めて。先生、病気です。よくもこんな体で平気でおられますね。先生の体は聖霊の宮なんですよ。クリスチャンの体っていうのは聖霊の宮でしょ。聖霊の宮をこんなに使っちゃいけません。まあ、メッセージの後でマッサージに来たら、福井さんって言うんですけども、メッセージをされちゃいまして、ずっとですね、その日は1時間半のですね、マッサージだったんですけども、1時間半のその治療の間、ずっと説教を食らっちゃいましてですね。何か体に異常はないですかって言います。偏頭痛で、最近特にひどくって、1日2回はですね、この頭痛薬を飲んでるんです。いけません。こんな薬を飲んではいけません。他には、不整脈で数年。当たり前ですよ。これは不整脈になります。では、やりましょうって言ってですね。まあですね、私のもう首も肩も背中もですね、カチカチだったんですね。私は自分の体をこういつも触ってましたので、あ、こんなものなんだって思ってたんですけども、これは病気の状態です。治療します。よくなってくださいって言うんで、まず針が始まったわけです。怖くってですね。生まれて初めて針治療ですので怖くって。 本当に痛くないんですか？痛くありません。これが痛いんですよ。もう痛くて痛くてですね、もうギャーギャーギャーが言ったんですけど、よほど往生際の悪い牧師だなと思われたかもしれませんけど、痛いの痛くないのってすごいんですね。そして痛いって言うとですね、痛いのは悪い証拠なんです。健康だったら全然痛くないんです。痛いということが病気なんです。あまり痛くやるもんですから。私はもう涙流しながら、福井さん、私あなたに何か悪いことをしました？こんなに痛い目に遭わせるって何か悪いこと言いました？とですね、言いながらですね、もう何度もですね、そのまな板から飛び出そうとするんですけど、65歳の福井さんが力が強いんです。ぐっと押さえてですね、逃がさないんです。はい、もういいです。おしまいと言っても、いいえと言ってですね、延々1時間半。翌日はですね、土曜日の夜は2時間。9時半から11時半までですね、されてしまいました。まあですね、素晴らしい備えでした。ところが、ふっと気がついてみるとですね、皆さん、私の首、ふにゃふにゃなんです。肩もふにゃふにゃ。え？首ってこんなに柔らかかった？そうなんです。福井さんがおっしゃる通りですね、30数年間の伝道の疲れが全部残ってました。昨夜も電話かけてきまして、福井さん。どうですか？すいません。帰ってきたらまた頭痛が始まって。先生、言ったでしょ？7日間ここに入院してくださいっていうのに帰ったから。すぐに礼拝終わったらこっちへ来てください。ということで、実は私今、徳島に入院中の身なんです、本当は。ですけど、この福井さんとの出会いは本当にですね、私にとっては神様の豊かな備えでした。福井さんは盲人で、そして若い頃結核にかかられたのです。19歳で結核でですね、まさに死にかかっていたそうです。何の希望もない。そしてもう死ぬしかない。そういうですね、状況の中で死にかかっているところに今紹介した岩井恭三先生がお見舞いに来たのです。そして展示のですね、聖書を持ってき、展示のトラクトを持ってきて証しするに及んで、福井さんの心の中にイエス・キリストの言葉が入っていったのです。そしてマタイ11章28節。我に来たれ。我何時らを休ません。このお言葉で彼はイエス・キリストのところに行ったのです。福井さん自身のですね、証にこう書いてあります。イエス・キリストを信じて一転、不平不満だらけの療養生活が感謝と賛美に溢れた楽園となり、三度三度いただく食事も、イエス様という味の素でもかけたごとく美味しくいただけるようになった。世界がすべて変わったのです。まあ、福井さんという方はですね、とても、元気のいい、影山先生みたいな楽しい方なんですけど、なんと、イエス様という味の素、素晴らしい味の素ですね。そんなですね、喜びの生活に変わったというのです。そして病は癒され、そして奥様が与えられ、三人の子供が与えられ、治療院を開いてたんですけど、その治療院を教会の真ん前に持ってきてですね、メッセージに来る先生方をマッサージしてらっしゃるんですね。羽鳥明先生とか、滝本明先生とかですね、正木茂先生とか、正木先生なんていうのはですね、死にかかっていたのがそこで治ってですね、今もう年に何度も行ってはそこで元気になるというですね、まあ隠れたクリスチャンのですね、穴場がありました。皆さん、クリスチャンの方で疲れ果てている人がいたら、どんどん送ってくださいね、とですね、言われてますので、どうぞ、広告のチラシももらってきておりますのでですね、喜びに溢れてですね、生きていらっしゃるわけです。我に来たれっていうイエス・キリストのお招きに応えたわけです。今日、私たちも、我に来たれ、私だよ、私がありてあるもの、あなたを支える、あなたを生かす、罪の中から救い出す、私だよ、と招いてくださる方のもとに、私たちも今朝行きたいなと思うのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。